ございます。聖書と福音の時間です。この季節、鮮やかな花を咲かせる彼岸花、実は有毒植物だそうです。それである地方では、子供がこの花を摘んできたら家が火事になると叱られるとか。ある意味、毒から子供たちを守る知恵かもしれません。聖書が明確に禁止していること、それは私たち人間を守るためなのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ連動社の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。今から6年前、オリンピック発祥の地のギリシャでアテネオリンピックが開かれました。この時、ライフル射撃の種目で金メダルを取った選手にマット・エマンズという人がいます。彼は2種目制覇を狙ってたんですね。2つ目の種目でも彼の成績は他の選手を圧倒していたのです。誰もが彼の2個目の金メダルを確信しました。ところが、事件が起こったのです。最後の標的になった時、彼は見事ど真ん中に命中させたのですが、それは隣の選手の標的だったんですね。自分の的を撃ち抜くより、隣の選手の的を撃ち抜く方がはるかに難しいんです。その難しい的を見事に撃ち抜きながら、審判員は外れにカウントしました。なぜなら、自分の的を外していたからです。このため彼は一気に8位にまで落ち、2個目のメダルを取り損ねたのです。この的を外すことをギリシャ語でハマルティアと言います。そしてこの的外れこそは、聖書で罪と訳されている言葉なのです。罪とは一体何でしょう。神という人生の的から離れて生きることなんです。そして神から離れて生きている人に対して、聖書は次のように語りかけています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。ところで、なぜ神から離れることが大問題として聖書の中で取り上げられてるんでしょう。第一に、神という中心を見失うと、自分を中心にして人生を生きることになるからです。そして自分を中心に生きるとき、人は必ず人生に不満を持つようになるのです。かくいう私もその一人です。実は私はマンション住まいなんですが、かつて同じマンションに苦手な隣人が住んでいたんです。一組の夫婦なんですが、挨拶しても返事をしてくれないんですね。お辞儀をしてもお辞儀を返してくれません。はっきりとわかる言葉で、おはようございます、こんばんはというふうに挨拶しても完全無視をして、二人で何事もなかったかのように会話をするんですね。実に感じの悪い夫婦でした。彼らと会うとなんだか不愉快になるんです。しかし、よく考えてみたら、彼らは私に挨拶を返さねばならないという義務がないんです。返事をするのも無視するのも彼らの自由であるはずです。ところが、私は無視されるととても立腹している。それはなぜでしょうか。それは、私の近くにいる人は私が気分よく生きるために協力すべきだ。世の中は私が気持ちよく生活するために存在しているのだという誤った前提に立っていたからです。世界は私が幸せになるために存在しているのではありません。私のためにあの人、この人、この世の中が存在しているのではありません。万物の存在の目的は神です。すべてのものは神のために作られ、神のために存在しているんです。それなのに、まるで私が神であるかのように考えて生きているので、思い通りにならないことが起こるたびに 怒りが湧いてくるんですね。神を見失って、自らを神の立場に置いて生きることは、人を不幸にするのです。第二に、誠の神を離れて生きる人は、神ならぬものを神として恐れて生きるようになるからです。以前、オウム真理教というチベット仏教のカルト集団が、地下鉄に化学兵器のサリンを撒いて、日本中を大混乱に陥れたということがありました。彼らの教義は、殺人を施しとする思想です。教祖の朝原将校の言われるままに、弁護士一家を殺したり、誘拐事件を起こしたりしていました。不思議なことは、このおぞましい教祖を取り巻いていた側近たちが、そのほとんどは超一流の国公立難関大学を出た秀才たちであったということです。どうして頭脳明晰な青年たちがひげもじゃの四十男にひれ伏したんでしょう。本物の神を知らなかったからだと思います。この天地万物を創造された誠の神を知らない人は簡単に人間崇拝の道に陥ってしまう可能性が高いのです。この夏、会社の不正事件が続発しましたが、皆上司の命令が不正だとは分かりながらも逆らえずに協力することで犯罪の片棒を担いでしまったのです。どうして上司に魂まで売り渡してしまうのですか？誠の神を知らないと上司が神になってしまうからです。第三に、神から離れた結果は永遠の死、永遠の地獄に落ちてゆくという結末が待てるからです。私たちの作り主である神様は、それを望んでおられないからこそ、罪人のために救い主、イエス・キリストを送ってくださったのです。アメリカでは毎年何万台もの車が、盗難に遭うそうです。したがって、車が盗まれたということなど、いちいちニュースにはなりません。しかし、1985年、ある車の盗難事件が、新聞の一面を賑わせるということがありました。一体何があったんでしょう？ある男性が別荘を持っていたのですが、そのログハウスにネズミが繁殖して彼は困ってしまったのです。それで持ち主はネズミ退治のために毒入りクラッカーを用意したのです。彼は出かけようとして車に乗り込みましたが、メガネを忘れたため別荘に戻りました。その隙に車が盗まれたのです。そしてその車内のダッシュボードに猛毒入りのクラッカーが美味しそうなパッケージに包まれて置いてあったのです。彼はすぐに警察に連絡しました。毒物を積んだ車を一刻も早く探してくださいと申し出たのです。さらに犯人に直接警告するため、テレビやラジオ、新聞、ありとあらゆるメディアを使って、ひっきりなしに自首するように、出てくるようにと呼びかけたのです。どうしてそんなに一生懸命泥棒を見つけようとしたんでしょう？泥棒をとっ捕まえて懲らしめるためでしょうか？いえ、彼の命を救うためです。神の呼びかけもまた同じなのです。聖書が人間の罪を鋭く指摘するのは人間を惨めにするためではありません。救うためです。神様が必死にあなたを追いかけているのはあなたを懲らしめるためではありません。救うためです。あなたを永遠の滅びから永遠の命へと救うために必要なことはイエス・キリストがすべて成し遂げてくださいました。キリストはあなたの罪のために今から2000年前十字架にかかって身代わりの死を遂げてくださいました。そして墓に葬られ3日目に死を突き破って蘇ってくださったのです。あなたが救われるために必要なことは全てキリストが成し遂げてくださったのです。あとはあなたが このキリストを心に受け入れることだけなのです。ぜひイエスキリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。なぜならそれは、この約束の言葉はそのまま受け入れるに値する言葉であるからです。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。